アルビノエンターテイナー、笠谷浩二です。
あんこ大好き声優、平井正幸です。
笠谷浩二。
うん。
ついに、始めました。
え？何を？
アプリゲームを。
あ？
新しいアプリゲームを始めました。あ、僕、この前まで、
うん、
1月中旬ぐらいかなまで、
うん、
ファイアーエンブレムヒーローズっていうアプリゲーム、
うん、
スマホアプリゲームを、まあ、ちょこちょこやってたわけですよ、
うん、
でもなんかこう一通りやったなぁ感があって、
ああ
やめちゃえってアンインストールして、
ああ
僕はもうすぐそういうのをすぐ整理しちゃうから、
ああ
整理狂いで同じ、慣れたら整理狂いって、
え？お前だ
ー、あれ平井さん何狂い、僕のこと何狂いと称しましたっけ？
え？
片付け狂いみたいな。
そうね。片付け狂い。
ひどい。
物捨て狂い。
ひどい言われようだよ。うん、あ、でもあれだってね、
うん、
かけ狂いは、かけ狂いが正式な音みたいでね。
うん、あ、そうなの、
かけ狂いって言わないといけないんだなって思って。うん、
いや、たまたま見たんだけど、
うん、
顔がすごいね。
あれはもう、狂気。終始狂気っていう、うん、まああれはいいんだけども、
うん、
それで新しいアプリゲームの47ヒロインズっていうのを始めたんですよ。
へえ、 47?
47ヒロインズっていうね、うん、アプリが、
うん、
出演しましたやってみてねっていうツイートを見たので、
へ
え、見てみよう、やってみようって思って、
うん、
でその47都道府県のね、
あ、こう、その47のね、
ヒロイン、ヒロインたちが、
うん、
まあ、戦いながらさ、
うん、
ストーリーを進めていくみたいな、うん、そういう感じ。
都道府県が一番強いかみたいな。
そういうか、あ、いや、うん、陣取り的ではなくて、
うん、
47都道府県、それがさ、そう、のね、
うん、
47人のヒロインたちがバトルし合ったり、まあ、仲間になったりみたいな、
うん、
そういう感じだったら、
うん、
なんか、まあまあ、暇つぶしには割といいなって思ったんですけど、
うんうん、
やってみたらちょっと後悔するぐらいでさ、
え、どういうこと？
もう物語がね、
うん、
世界、まあ、日本なのかな、
うん、
世界が終わったってい
う、え2000バツバツ年、
そう 2010X 年世界は終わった、
終わったのね、
っていうところからそれで、
うん、
でもなんかその特別に残った、まあ、47人の少女たちが、
うん、
そのなんかまあいろいろね、こう各都道府県をなんかこう代表する形で、
うん、
もう世の中には誰も生き延びてる人はいないんじゃないかと、まあ、もう希望も何もない虚無の世界と化したこの世の中で、
うん、
どうしたらいいかわからないけど、
うん、
私たち生き残ってるから、
うん、
なんかこの原因を突き止めてできることなら、
うん、
この世界を取り戻したいみたいな感じなんですよ、
うん、
暗いと思って
。それは戦う相手がいるの？
で、戦う相手は、
うん、
なんかその、まあ、モンスターなんですよ。宇宙人的な。
ああ、ちょっと侵略されちゃった系な。
なんかその、
うん、
で、まずね、スタートが、
うん、
その地域、北日本、南日本とかっていう地域ごとにまずあって、
うん、
で、どのストーリーからこう進めていくのを選ぶところが始めるわけ、
うん、
で僕は北日本から選んだわけ、うんうんうん、だからもうその北日本グループにちょっと早く聞きたい声の人がいたから、
あ、そう
だ、うん、で、その北日本から始めたんだけど、
うん、
まあもう人が全て凍り死んでるみたいな。
え、こ、あ、氷河期的な、
いや、異常に寒くて凍り死んでる、
う
ん、なぜだみたいなところで、
うん、
でこうまあスタートしていくわけなんですよ、
うん、
その東北、あ、違う、北日本エリアのヒロインたちが、まあ、ちょこちょこ、こう、まあ、ストーリー的には最初からチームみたいなのを組んでて、
うんうん、
でそっちはどう、じゃああっちに行ってみようとかっていうので、
うん、
フルボイスでさ、この世の中超贅沢に、超贅、もうその一流女性声優たちが、
うん、
ストーリー全部フルボイスで、
うん、
ずっと進めていけるわけですよ、
うん、
ああ楽しいって思って、楽しいけど、
うん、
そのもう描写があのテキストだね、基本的にはテキストベースで進めていきますけども、
うん、
その目の前には氷漬けにされた人間たちがいて、
うん、
その氷漬けにされた人間たちを砕いて遊んでいるモンスターたちがいる、なんなのこの絶望的なの、なんなのつって、
あ
で、まあ結局だからそのね、よくわか、まあ、一応なんかそのサポートキャラ的なのがいて、
うん、
で、あの
なんかぬいぐるみみたいな感じの、
そうそうそう、うん、それで、でこいつらを倒して何々を手に入れてとかっていう指示が一応出るわけだけど、
うん、
それで果たして解決するのとは限らないけどみたいな感じで、
あ、心もとない、
なんなんなんなん、もうこのゲームには希望はないの。
どこに一体進めばいいんだ、
そう、もう全てが終わってるから、うん、で一応ね、そのストーリー進めていくと、
うん、
こう人間たち、生き残りの人間たちがわずかにいる、
お
わずかにいるけど、
うん、
もう全ての希望を失って目には光が灯ってないぐらい、
うわ
暗い暗い暗い暗い暗い暗い
そんな
暇つぶしにやるにはヘビーすぎる、
あ
ただ本当にフルボイスでやっていくので、
うん、
楽しい、あの、うん、女性声優ファンとしては、
うん、
すごい聞いてて楽しいんだけど、
うん、
楽しいとは言えないストーリーが
、うん、
っていうね、
え、そのそれぞれのキャラクターはそれぞれの方言で喋るとかでもない、
うん、そういうんじゃないの、一応なんかね、その47都道府県で割り振られてる47人のヒロインたちが進めていくんだけど、なんかそのそこ出身だよねみたいな会話はされるんだけど、別にそのなんかなんて言うんだろう、そこまで地域にフォーカスしたストーリーじゃないんだよ、
まあ
47人で割り振ってあるっていうぐらい、
ああそうね、まあそういう設定っていう、
そうそうそう、
なるほどね、
うん、もうちょっとなんか隙間時間にやるには重いよ、
うん、
もうちょっとなんか、うん、なんて言うんだろうね、うん、隙間時間を遊ぶアプリゲームなんてさ、
うん、
なんかちょいちょいってやって、
うん、
息抜きして、
うん、
でまたなんか別の作業とか本業に戻っていく、その隙間のためにあるわけじゃん、
うん、
これに関しては息が抜け詰まる、息が
そうなの、
抜けない、
うん、
なんかうえうえつなんでそんなさ、
うん、
なんでそんな、
うん、
物語上で、
うん、
いやひどいモンスターがいるから、
うん、
奴らを倒して、うん、この日本という国、まあ、日本ってこう表記は多分されてないんだけど、
うん、
なんか北海道とかもカタカナで北海道っていう表記なわけで、
あ
で なんかだから47で割り振ってるけど、うん、日本とかそういうのに具体的に言ってるわけじゃないんだけど、うん、まあ、パラレルワード的なね、
スマホゲームよりかはパッケージゲームの方が向いてるんじゃないかぐらいの、
そうそうそうそう、なんかあのプロが本気で作った同人ゲームみたいな感じでなんかすごいなんかね、その、うん、今バッドスタートだから、
うん、
バッドエンドじゃなくバッドスタートです、
うん、
しかもそのなんかひどい目を背けたくなるような人々の殺され方を次々と目の当たりにしながら進めていくという、
うん、
でまだね全然僕あの無課金でいこうと思ってますから、うん、あの
やっぱり課金制だからなんか課金するといいことがあるの？
いやだからそのストーリー上は進めていきやすいんだけど、うん、僕はまあ無課金でいきますからまだ全然進んでないんですけど、
あ、そうね、
進んでないんですけど、うん、だから場合によっちゃはね、その北日本だけ特別に暗かったっていう可能性もまだある、
う
ん、他の地域を僕は見てないから、
まあうん、他はもうちょっと和やかな感じかもしれない、
もしかしたらね、
うん、
まあ、その予測はないけどねだって、まあ、
終わってるから世界が、
ティザーサイトなりオープニングムービーなりで、うん、基本的にもう全ては消え去り虚無 と化したこの世界でみたいなスタートだ。
これは
うえうえ重い
重いね、
うん、そうだね。でもまあいいんだ、とりあえず僕の目的としてね、
うん、
もう本当にね、豪華声優陣が豪華声優陣たちがそういうストーリーで、
うん、
フルボイスでお送りする、うん、すごく力の入ったアプリゲームでしょうから、
うん、
ね、それは、ま
あ、やりがいはありそうだね。
やりがいはありそうです、うん、ただもうね、そう、
うん、息抜き的にはちょっと
抜けない、全然抜けないです
、うん、息つく暇ない、
全然抜けないです、うん、おっぱいが揺れる系のキャラがいるけど、
うん、
全然エロい気持ちにならない。
そんな
会話シーンで、
うん、
フルボイスだからさ、声が聞こえてるわけじゃん、
うん、
でちょっと動いてちょっとパイ揺れがあるわけ、
うん、
パイ揺れがあるけど、なんてこんなひどいことを
セリフよセリフ、
人々がこんな風に
どっちか集中させて、ストーリーかおっぱいか、どっちどっち、
せやろ、
うん、
せやろ。だからもうね、うん、まあいい意味で刺激的なゲームですね、
うん、
やりごたえが本当ありますよ、
うん、
だからこの、まあ、春に向かってそのアプリゲームと、
うん、
二人三脚で前に進んでいっていきたいと
大丈夫かな、
で僕が今、うん、すごく一番求めているのは、
うん、
いつでも働く細胞なの、
うん、
働く細胞のアプリゲームが、
うん、
出るよっていう告知はずいぶん前からされてるんだけど、全然出ないという。で、イベント的なのが3月ぐらいにあるから、3月ぐらいに出るのかな、でも明言はされてない、
あ、
まあ、ちょっとわからないんだけど、うん、
開発中なの、
うん、いつでも働く細胞が出たらそこで息を抜きたいってそう思っている、
まあ、確かに、うん、内容的には息抜きできそうな気がするね、
うんうん、まあ、まだゲームシステム詳しくもわからないけども、うん、まあ、とりあえずそのね、働く細胞の世界観ですから、
うん、だからバリバリに細菌ウイルスを倒していくっていう、
まあ、倒して
荒廃した人体の
中、いや人体、あの世界で人体は荒廃しきってはいない、
もうこの体は持たない
やだよ
これからどうしよう私たちって47細胞が、
いやいや37兆個ぐらいだから、
ああ そ, う
そんなそんな、
バタバタ仲間が死んでいく、
暗い話はやめてくれ、明るく行こうじゃないか、
そうね、
そんなわけで今回もお送りしてまいります、ワンワン、ツー、スリープロジェクトワンサイズ三色丼ぶり、どうも、本当に最近はゲームといえばアプリゲームばっかりやってます、笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうもこんにちは。そうですね、最近といえば、まあ僕は PS4 で
スパイダーマン、
スパイディとして、良き隣人としてニューヨークの街を守っています、平井正幸です。
いやもう全然ニューヨークの街を守る前に47ヒロインズの世界を救ってほしいけど、
ね、まあ、じゃあスパイダーマンを送り込むか。
ヘイスパイディ
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が展開する異色のユニットプロジェクトワンサイズが、それぞれのうまみを発揮するべく雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれ広がり続ける新しい味の変化を楽しんでいただくトーク番組です。
平井さんは、
ん、
最近は
ね、
何して過ごしてますか。
そうね、あ、ようやっとね、映画をね、何本か見に行ってね、まずボヘミアン・ラプソディを
見
てね、
ボヘミアン、
フレディのね、
うん、
なんかちょっとよく分かってなくて、フレディのその
人生、
うん、クイーンのどういうバンドか、なんか曲はすごい知ってて、あ、うん、いいなって聞いてたんだけど、 だから予告を見て、あ、面白そうってすごい楽しみにしてて、
うん、
見に行くタイミングを逃しでようやっと見に行けたから、ああ、おお、すごいすごいって思って見てて、で、まあ、それもありつつ、あとシティハンターね、
ああ、
シティハンター、新宿プライベートアイズっていう、
うん、
一番新しいっていうか、あの、
映画ね。確かに、まあ、
いろいろ。
一番新しいで合ってる。
だから、ね、サイバリョウ、もっこりリョウちゃんがね、
うん、
あの、公然わいせつ罪で捕まらないか、すごいヒヤヒヤしながら見てたけどね。
全然ね、あまあ、っていうか、その、クイーンとかはさ、うん、まだ僕らの世代よりももうちょっと上なので、
そうね、
なんかまだこう、うん、伝説の人としては知ってるけど、
うん、
別に僕らがあのリアルタイムでハマっていた人たちとはちょっと違うから、うん、はあなるほどって感じだよね、う
ん、だから歴史を見てるみたいな、なんかタンクトップでヒゲの人ぐらいなイメージだったけど、ああこんなこう内情があったんだみたいな思いがあってみたい な、うん、な
シティハンターは、うん、僕の記憶ではその夕方の再放送でよく見てた感じではありますけど、でもまあ、そう、あ、でもあれもリアルタイム感で言えば僕らよりまたちょっと上か。
そうね。
そうだね。
ちょっとだけ。
ちょっと上。ゲットワイルドの人たちだから、ちょっと上だけどね。でもまあ、あれはね、僕らが小さい頃再放送で見ても、かっこいいなって思いながら見てたから、まあちょっとは思い入れはあるよね。
だから、あの昔はその新宿近辺を知らなかったから、
うん、
あこういう世界観なんだって見てたけど、
うん、
今回の一番新しい映画の見るとすっごい知ってる新宿なのね。
そうだね、
やっぱりあの、
うん、
あのこう東宝シネマズのゴジラのところだったりとか、
うんうん、
あの新宿バスターミナルバスタのあたりだったりとかね、うん、なんかまあ、名称は変わってるけど、あの新宿御苑の中だったりとかで、
うん、
どんちゃんやってもうどんぱちやってて、あここあここかみたいな、あい知ってる知ってるっていうそこでどんぱちやってるのかってなんか不思議となんか近いところにいるんだなって思ったりなんかしちゃって、
だからね、うん、ちょっと僕らの世代、僕らが追いついた感じだよね、
うん、
シティハンターが寄ってきてくれたっていうか、なんかこう世代がちょっと上だったものがまあね、僕らも大人になったから分かるようになったよね、
うんうん、だからね見ててああこういう街だったんだみたいな、街でなんか颯爽と現れてなんかやってたんだもっこりリオちゃんっつって、うんうん、
まあでもね、そうエロさとかの目覚めもそのあたりだからね、シティハンターだったから、
ね、
あやっぱあのなんて言うんだろう、ヘルシーエロスは、
うん、
これからもね残ってほしいと思うよ、ヘルシーエロスは、ね、
やっぱり規制ばっかりでちょっと肩身の狭い思いをする、うん、まあする作品もあるとは思うけどね、
うん、
なんかそうね、
いや本当なんかそのさな、だから本当、うん、なんかなんて言うんだろう、下ネタとグロの境とかさ、
うん、
そういうあるわけじゃん。
そうね。
なんかそのバカみたいな下ネタで笑えた方が世の中平和じゃんと、
うん、
僕は思うんです。下ネタを、うん、下ネタをというものを、下ネタ文化を守ろうの会議ですよ。
うん。
まあ本当ね、うん、あのだから先日はフルーツ宅配便の話をしましたけども、
うん、
ずっと前。何年か前に、うん、みんなエスパーだよっていうドラマやってたわけです、
うんうん、
あれもまあただのエロ、ただのなんて言うんだろう、小中学生ぐらいのエロを使って、
うん、
まあ本当にそのシオンがバカみたいなことをやってた、ずっとやってたんだけども、
うん、
まああれもだから多分ね、
うん、
どこにも出せなくなっていくんでしょ
あ
ー、そうね、なんかねこう、
うん
うん、あ僕がね、
うん、
ずっと昔高校生ぐらいか、中学の終わりか高校生ぐらいで、
うん、
見てて結構衝撃的に、面白さもあって衝撃的にあったのが、
うん、
ね、多分スタンドアップだよな、多分スタンドアップっていうタイトルのテレビドラマで、
うん
うん、二宮和也、
はいはい、
ニノが高校生ぐらいかな、
うん、
で、うん、もうずっと終始その童貞だとかいう話をずっとしている童貞の男と、
うん、
その少女っぽい女の子の、
うん、
なんかその もやもやした感をずっとやって、うん、いい青春ドラマだったなって僕はその今でも思ってるぐらい、
うん、
もう20年近く経っても今でも思ってるぐらいな作品とかもやっぱダメなのかな、
うん、
いやヘルシーだと思うよだいぶ。
あ、ね、
だってさ、みんな、うん、みんなその目覚めるんだから。
まあそれはね、
それぞれのタイミングだけども、うん、なんか目覚めるわけで、エロいっていうのに目覚めるんだから、うん、それが自然なんだから。
まあだから何でもかんでもダメダメっていうのもあれだね、なんか味気ないねっていう。
そうだってさ、うん、そう、そのそれこそ僕が子供をこの前、
うん、
一人で空を眺めながら思ったんだよ。
お、
子供が生まれたとして、
うん、
男の子が生まれたとして、
うん、
10歳、12、3歳とかになった頃に、うん、昔はさ、その、まあ、これも先日話しましたけど、
うん、
エロ本をどこからともなく入手してきて部屋に隠してて、
うん、
それを親が掃除しながらさ、布団の下に隠してんなっつってさ、
うん、
ああちょっと掃除した後に綺麗にして戻しておくみたいなさ
机の上に、
そうそうそう、なんかそういうのがあったりして、
うん、
でなんかその親にはバレている、まあ、ある種の背徳感とか、
うん、
でもそのね浴場とかをいろいろこう葛藤の中で育みながら大人になっていくステップがあったわけじゃん、
うん、
これからどうしたらいいのって思って。
そうね、
まあね、うん、それこそ本当コンビニから成人向け雑誌がなくなり、
うん、
うん、男の子がなんかエロいって思い始めるのが知り合いから聞いた話だと、そのね、小中学生ぐらいの息子さんが、うん、親のスマホのロックを解除してエロ動画をずっと見ているという話とかも聞きましたけど、
やりよるな
よ、うん、もうこれからの時代ってねって思うわけですよ、うん、なんかその いろんなことがね全部を解放すればいいとは思いませんけど、
うん、
全部個人の中でクローズしすぎていくと、どこからもそうは、その、なんて言うんだろう、その、本当ヘルシーな情報が出入りしないんだよね。
うん、
だから本当、その個人間のスマートフォンなり、まあ、パソコンなりの動画でエロとかを育んでいったとすると、
うん、
その男子たちがさ、なんかこうね、だって今その DVD パッケージとかじゃないとさ、
うん、
もうその貸し借りとかもうないわけですよ、なかなか。
まあそうね、
うん、だからそのなんか人は変わらず中身からね、もうその青年期へ向かっていく中で、
うん、
こう性への目覚めとかポコポコ生まれてきて、
うん、
昔はそれがちょっと溢れたらすぐ分かって、で、まあ、周りと共有してね、
うん、
下の毛生えたとかさ、その、
うん、
いじってみたら気持ちよかったねとか、
そこで、その、まあ、うん、
いや、僕はだって、その空を眺めながら思い出したときに、一番最初に、
ね、うん、
その、ね、
うん、
あれ、あ、こっからストレートになっていいですか、
いいよ、
その、うん、小学校の、3年かな4年かな、
うん、
5年かなぐらいの時に、
うん、
まあそのなんか結構やんちゃな男友達が、
うん、
こう僕ら男友達とこう輪になって話してて、
うん、
そのあの先日エロ本を見ていて、
うん、
そのエロ本の中に出てきた、なんか僕らは正確にはわからないけどっていう表現がやってみたらすごかったんだよって話をしてて、何それ、え、それは何みたいなところから、でもそのね先生や家族に聞くわけにもいかないから、これは何だろうって思いながら、あのまあだんだんと知っていくわけですよ。そのスレスレのコミュニティでね、なんかそれはさ、恥ずかしいこともいっぱいあるから、
うんうん、
全部を言うことはできないけども、
うん、
なんかどこからともなく漏れ聞こえてきたそういうものから、それってなんだろうなって思って、でそっから先はさ、 クローズドでもいけるわけじゃん、
うん、
その今だったらね何かしらのワードで探せばググれば出てくるから、
うん、
あいつが言ってたこれは こういう名称なんだと、
うん、
あそしてその人の体というのはねだんだんこういう風になっていくのかと学んでいけるわけですよ、
うんう
ん、だその導入部がどうかっていう話だよね、
うん、
これからの時代
そうね。
そんなことを話していると、
うん、
ちょっと次のメールには行きづらいんだけど、
ああ、お便りが
メールがありますので ね、
あるんですね、
読みますけどもね、はい、ラジオネームがまゆみんさんからです。
ありがとうございます。
かずやさん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
久しぶりです。
約10年ぶりのインフルエンザにかかってしまい、5日間ほど休養をとっていました。熱が出ている時はさすがに辛くてひたすら寝ていましたが、インフルエンザの場合人にうつさないように熱が下がってもしばらくは外に出たり人に会ったりはできません。しんどさのピークが過ぎた時心の余裕が出てくるのですが、暇だなぁと思った時、今回私は最近読めていなかった漫画を1巻から最新巻まで一気読みしました、
うん、
気分転換にもなっていい保養になった気がします、うん、お二人ならそんな時どうやって過ごしますか。
うん、
あと子供の頃そんなことってありませんでしたか。お休みした時の思い出等があったらでもいいので教えてくださいってことで。
そうね、まあ多分僕は今なら、
うん、
まあ寝て寝飽きたらやっぱテレビ見つつゲームしつつ本読みつつかな。
うん、
うん、
まあ実際ねその家を出ずにただ
うん
ね、その時間を潰すみたいなのってなかなかないよね、パターンが ね、
うん、
まあそうだね、僕も割とありますけども、
うん、
まあちっちゃい頃はね、
うん、
本当あの本当に無限に寝れたので、
うん、
結構無限に寝てました
ね。あ、やっぱね、あの小学校とかの時の、あの、うん、まあ、風邪だったり、まあ、そういう病気で休んだ日の、
うん、
テレビってなんかいいよね。
あ、
なんかこう普段見られないこう昼間のワイドショーとか、なんか教育テレビのなんかちょっとしたなんかお話だったりとか見るのがすごい好きだった。
そうだね、僕もだからその、うん、なん結構 ね、
いい
ね。で僕、うん、そこら辺ね、
うん、
なんて言うんだろう、そんなになんて言うの、僕の中の開花はあんまり早くなかったから、
うん、
あのちっちゃい頃とかに幼稚園だったり小学校だったりを休んで家にいるような時は、
うん、
まあ、別にねワイドショーとかも面白くない、なんだったんだろうあれ、なんかわかんないけど、
うん、
まあ、終わったことっちゃ終わった。ね、うん、僕ら、僕も平井さんも、
うん、
ね、ちょうど小学生ぐらいの時ですかね、まあ、すごく有名な、
うん、
幼女に対する、性虐待と殺害事件があったわけですよ。
うん、
あれがなんかね、そのまあ日本中ががっかりしている空気を大人が結構リアルに伝えてたので、
あ、そう。
なんかその僕はすごくこうなんて言うんだろうね、じとっとした思いがあるんですよ。
あ、そうなの、
ね。で、そこから結構ねワイドショー的なものとかがね。結構嫌で、
うん、あんま覚えてないんだよね当時。
うん、まあちっちゃかった。僕らが小学入るん
ぐらいか、
低学年かな。
うん、
でも80何年だと思うんだよ。
うん、
だから、
うん、
うん、本当僕らが小1、2かな、
うん、
ぐらいの感じ。いやね、だからそうですよね。
今になって、うん、ああそういう事件があったんだなみたいな感じで、うん、わかるけど、当時そんなに 知らなかったね。
だからね、うん、なんかそのあんまりなんて言うんだろう、うん、民放のワイドショーとかを見たくなくて。
ああそうなのね。
うん、であとはね、その病気じゃないにしても、
うん、
まあ、開校記念日的なやつでさ、
うん、
開校の創立記念日とかで、
うん、
学校休みで、
うん、
平日みたいな時に、うん、笑っていいともとか見ても、なんかその大人たちが話してることがあんま大人たちの面白さがあんまりよく分かんなくて、
うーん、
そう、うん、テレフォンショッキングでも知らない伝統芸能の人が出てきても知らねえな、うん、演歌歌手とか見ても知らねえなみたいな感じでさ、うまくうまくはまれなかったから、あんまりないんだよね。で特に漫画とかも好きだったわけじゃないからね、やっぱネタをしてたから、
うん、
エンドレスにネタをしてたかもしれない。
でも漫画一気読みとかすごいいいよね、そういう時は。
そうだね、
うん、貯めてた、あの取りためてた録画のテレビの番組だったりとか。
あー、うん、あーそうだね、
うん、
いいね、それはいいね、
うん、
僕あの夏休みとかは、
うん、
まあ割と大人は普通に働いてるけど僕らは休みでさ、
うん、
その何するわけでもない日っていっぱいあるじゃん、うんそういう時は、うん、本当に同じビデオテープを何回も繰り返し見たりしてた。
ああ、そうね、
うん、僕らがちっちゃい頃の夏休みとかは恒例だった少年アシベのアニメとか、
うん、
あとあのウォーリーを探せのアニメね。
え、
知ってる？知らない。
ウォーリーを探せアニメあったの？
うん、
あ、
じゃあ地域差があるのかもしれない。
でもそう、タッチとか、
あ、タッチもやってたね。タッチはね、そう、うん、あの甲子園の頃にね、うん、合わせて出てくるからさ。
あとなんだろう、結構あれ、え、なんだっけ、昔のアニメだったりとかやってたね、
うん、そう、再放送系とかも結構あって、
うん、
そういうのをもう録画して貯めてて、
うん、
でなんか見るのもないなーって思った時にそういうのを繰り返し繰り返し見てたね、
うんうんうん、
平和だ、
うん、
すごい今見れんのかな、なんとかして入手できんのかな、本当にねウォーリーを探せのテレビアニメは、
うん、
あの多分ね元がアメリカかなんかなんだよ。
あ、
で、
うん、
まあその吹き替えてというか、
うん、
やってたやつで、でね、なんか、いや、本当にちょっとシュールすぎて、
うん、
僕はちっちゃい頃に見てて全く意味は分かんなかったりしたんだけど、全く意味は分かんなかったりしたんだけど、なんか見てて、うん、なんかなんとなくこう、ぼんやりしてる感じがね、全然シリアスなシーンないの。なんか怖いやつとかが出てきて、逃げろとかっていう、なんかそういうシーンいっぱいあるんだけど、なんて言うんだろう。雰囲気的にはトムとジェリー的な感じ？
ああ、まあ、
ドタバタ。
探せみたいな感じだから。
ドタバタ。いや、でも、ウォーリーを探せは、CM 前に、なんか10秒かなんか、
うん、
ウォーリーを探せとかっつって、急に始まって、うん、CM 明けに、ウォーリーはここだよっていうウォーリーを探せはそこしかないんだよ。
え？
CM またぎぐらいしかなくて、
あ、そうなの？
あとは普通のウォーリーをベースとした、ただのストーリーアニメなの。ただなんかこう、なんかね、まあ、世界中ウォーリーがいろんなとこ行って、で、その、謎を解くみたいな感じで、やってるわけ。
うん、
ね、今思い出しても設定はちょっとよくわからない。なんか、何をしてる人なのかもよくわかんない。なんかトラブルが起きてる村とかにウォーリーが行ったりとかして、で、なんか、多分、今見ればわかるぐらいの、こう、なんか、科学だったり豆知識みたいなものを使って、
うん、
なんか解決するんだろうね、
うん、
ちっちゃい頃は見ててもちょっと意味が全然意味がわかんないし、そのアメリカンジョーク的なものをベースにされた会話のみたいなのもちょっと何が面白いかわかりませんけどもって思いながら見てたんだよね、
う
ん、
あとやっぱり小学生ぐらいの頃に関西圏だけなのかな、なんか夕方ぐらいに大人向けの、あの、OVA アニメを流してるのがあった気がするんだよね。
大人向けの OVA ってどんなの？
なんかね、話がね、すっごい。
火の鳥とか？
いや、火の鳥はまだなんだろう、認知度が高い。
あ、
なんかね、あの、 タイトルも
全然覚えてない。私の弦とか。
いや、違う。そんな名作じゃない。名作じゃない。
そんな名作じゃないって。
本当に、SF アニメの類なんだろうと思うんだけど、
うん、
なんか、例えば、人が普段生活してる町があります。
うん、
で、そこで人が死ぬと、
うん、
裏の世界で生き返ります。で、その裏の世界と表の世界は、対立していて、裏の世界の住人は表の世界の住人をこっちの世界に引き込みたいから、ちょっとこう殺してみたいな、なんかダークな感じだったりとか、
ね。まあ、今最近 の、 その深夜に迷惑ぐらいでやってそうな、
うん、
ちょっとヘビーめのやつ。
そうで、全然キャッチーな感じではなくて、
うん、
なんか本当にシリアスな感じの話が淡々と続くみたいな、うん、これ夕方に流して大丈夫みたいなのがあったりとかね。
そのあたりで言うと僕は、
うん、
OVA のブラックジャックを、
うん、
もう多分テレビの夕方ぐらいに流してたのを結構見たね、う
ん、ああ、ブラックジャック
は繰り返し見たね。
いいね。
あと学校でも見た気がする、
うん、
なんか先生が休みだかなんだが、うん、見たね、うん、ブラックジャック。まあだからね、あのブラックジャックかっこよかったね、
うん、
かっこいい。やっぱりあの当時からかっこいいんだよ、
うん、
大塚明夫が。
あ、そうね。それはね。
うん、いや、でも、大塚さんじゃないブラックジャックも何パターンかあるんだけど、
ああ、そうだね。
あるらしいんだけど、
うん、
まあ、あまりにも有名だし、
まあ、
ナンバーワンだから、
うん、
あれでいいんです。まあ、ちょっとね、幼少期の記憶が開きましたけど、
うん、
まあ、何せ僕らも三十何年も生きてますから、
ね、
昔の記憶は曖昧ですけど、
ね、うん、
そんなことも思い出しながら今回お送りしました三色丼。そろそろエンディングのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。番組では皆さんからのご意見、ご感想、疑問や質問などなど随時お待ちしております。メール投稿フォームからお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトも時々ご覧くださいませ。次回の配信は3月1日金曜日です。以上、今回のお相手も
今、そうですね、丸1日家から出られない、寝てないといけないってなった時は、まあ今持ってる京極夏彦さんの小説を、分厚いやつを読みふけるかな。平井正幸と、
じゃあね、今一日中家から出られないからなんとかしなきゃな、でも寝られないみたいな日があったら、トラブル、テレビアニメトゥーラブルトラブルのシリーズがパラビで配信されてるから、全3期分3シリーズをもうずっと見ながら戸松遥に浸りましょう。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。
さよなら、
バイバイ。
見つかるかな自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだ。